沼ちゃんのブログとかを読んで感動したのは、もう一つ高校生、
はいはい、
高校生がそういうこうね、あのバイクに、うん、あの履くってこう、うん、こう盛り上がってるっていうか、こうやってるっていう、はい、そのことすごい新鮮だったんですよ。それ今当たり前なんですか。もう私の自転車って言ったら、なんかそのママチャリぐらいな感じで、高校生でそんなことをやってるっていう、かっこいいなと思って、どうして高校生はそんな、なんていうか、もう高校1年生、出会ったのが高校1年生の時って言って、高校1年生の時にそういうマウンテンバイク、ただ乗るだけじゃないマウンテンバイクに関心を持ったり、どういう経緯なの？
いや、でも本当にその白馬っていう土地で、その、まあ最初に出会ったのは5人、まあ6人ですけど、そういうグループができるっていうのは本当に珍しい、日本の中で言うと本当に珍しいケースだと思うんですよね。だからすごく運が良かったんですけど、多分他の地域でもまあボロボロやってる人はいますけど、そんなにこうみんなでこう集まってクラブ活動みたいにできることないので、で、まあ、彼らに関しては、もともと白馬ってあのスノーボードスキーなんかで結構このエクストリームスポーツと言われるものををやりたい人が集まりやすい場所ではあるんですけど、まあ、そういった土壌もある中で、その自分が出会った高校生のうちの一人が、まあ、自転車屋さんの息子で、そのマウンテンバイクを扱ってる自転車屋さんの息子で、でそいつはもともとマウンテンバイクをやりに白馬に来てたみたいなんですよね。白馬にはその、まあ、コースがあるので、で多分まあ冬は冬でスキースノーボードも遊べるし、あの結構面白い人たちもたくさんいるので、そういうところに魅力を感じてきたんだと思うんですけど、で彼がその同じようにあの、まあ、スキーをしに来た同級生だったりとか、まあ、仲間におそらく声をかけてそういう集まりができてたと思うんですよね。でその彼のうちの一人は今はスキー部の部長だったりとか、白馬のスキー部の部長ってやっぱ白馬のスキー部ってすごいレベルが高いところなので、やっぱ運動神経もすごいいいし、いろいろ吸収も早いので、もう彼なんかは一番今結構楽しんでマウンテンバイクやってくれてますし、まああと他のみんなもそれぞれのペースでマウンテンバイク楽しんでくれてる感じですね。
マウンテンバイクって、
はい、
あのどこで作られてるんですか？日本でもマウンテンバイクは生産されてるんですか？
生産されてるところ、もう本当にマニアックな人が自分で作ったりはあると思うんですけど、基本的にはあの、まあ、全部は知らないですけど、多くの場合はあの台湾なりの工場で作ってると思います、うん、メーカーはそれこそ北米だったりヨーロッパだったりいろいろありますけど、うん、一番大きい工場は台湾だって言われてますね。
じゃあそういうその日本製とは限らない海外から輸入したものとか、そういうものここって載ってるわけです、
はい、そうですね。まあでも今もうそれこそネットでカチャカチャってやれば海外からも買えますし、まあさっきも言ったように一人の高校生のうちの一人の親は自転車屋さんなので、
うん、
まあ彼なんかはそういうつながりも持ってるし、白馬にも自転車屋さんもちろんあるので、うん、フィールドがあるからそのマウンテンバイク扱うお店もあるし、相談できる大人はたくさんいるので、自分も含めてですけど、
うん、
やりやすい環境だとは思いますけどね。この中では
どの、うん、高校生に出会えたことは大きいなと思って、なんかこうマウンテンバイクが展開していく、その特にそのあのフリースタイルライダーたちが展開していくのって、
は
い、
うん、
なんかあの経験した人が面白いと思うだけじゃなくて、まだ経験してない人が経験してどうやって広がっていく、はい、何を面白いと思うかっていうのもすごいヒントになるわけですね。次にあの他の人も同じように経験あのするだろうし、であのそれを広げていく時のヒントを教えてもらえるし、で、はい、野間ちゃんのブログとか読んでたら、そのフリースタイルライダーっていうのは教科書があってその通り飛ぶっていうことではなくて、そういうふうには書いてなかったんだけど、うん、あの自分で学んでいく、その自分が飛びたいのとか自分が真似して学ぶっていう、はい、
うん、
そういうことでこう身につけていくっ ていう、そういうスポーツだとしたら、はい、やっぱりこう人から人へ人へ、
うん、
こう見ててちょっと同じぐらいの年の子かっこいいとか、
そうそう、 あいつにあげたみたいな、
大事だと。だからその高校生が遠い大人を見てるんじゃなくて、こう近くで子がこう反省していくって変なんだけど、その様子を、そのネットワークを作るっていう、そのオンラインでのネットワークもあるけど、こう肌で目の前でっていう、そういうネットワークとオンラインをどうつないでいくのかっていうのが、なんかそういうこうルースライダージャパンのなんかこれからやろうとしているところなのかなと思って、はい、その身近なその高校生たちのなんか本当エキサイティング、なんかこう興奮しているものをなんか世界とつなげれるっていう、その取り組みって、うん、面白いなって。
いや、面白い、
ね、うん。
それこそ前回話したかどうか分かんないですけど、あの高校生を連れて2019年の秋かな、あの白馬に、白馬じゃない、ごめんなさい、そのうちの2人の高校生連れてカナダに、あの、一緒に行ったこともありまして、でそれは彼らあの親御さんも含めて、その修学旅行の積み立て金を使って、その、まあ、修学旅行なんて行ったって何の足しにもならないから、自分たちのやりたい旅行をさせてくださいって学校にあのお願いしたらしくてそれで何しまあ実質そういうことですね、うん、それであの彼らはマウンテンバイクでこ の, あの将来ちょっと、まあ、ワーキングホリデーとか、その当時はまだコロナもなかったんで、
うん、
考えてるから、実際に行ってその、まあ、進路研究としたいですっていうこと で,、うん、で自分がその一緒に行ってくれないかってお願いされて、
うん、
行ったりとかして、でまあ、やっぱ向こうに行ったら行ったで、まあ、ルースライダースももちろんいるし、まあ、その彼らとのつながりがそもそもできたのも、そのルースライダース初めて一緒にやろうよって声かけさせてもらって仲良くなれたのも、あのきっかけの一つなので、じゃあ本当そのオンラインのルースライダースから始まって、そうやってリアルでどんどん世界を広げていけるっていうことができるなーっていうのはすごく感じてます。だから、うん、やりようはいくらでも、イベントを組んで海外のルースライダースの人呼んだりとかもやろうと思えばできるし、
子供、自分の子供にそんなあの旅行させる素敵な大人ですね。
自分びっくりした、びっくりしました。それを良しとする学校もすごいと思ったけど、
うん、
両親もすごいなと思う、まあ、すごいあの面白いあの親御さんでしたけども、
うん、
はい、
でももう一つそういう活動するときに私が気になったのは安全、
はいはい、
コロナの安全もあるけど、もう一つそのやっぱりフリースタイルライダーってものすごく危険なスポーツでもあるような印象を受けるんですね。時には道なき道も行くし、そのどこまでこうスレスレのところをやるかっていう、うん、飛ぶかっていう、さっき止められたって話してたのはやっぱり、うん、そのなんていうか自分の実力のを超えたことをしちゃダメだし、うん、その、 あの場所をよくしてないとできないし、
そ, うです、ね、
そのなんか際どいところで、しかもその何かあった時の保証をどうするかっていう問題必ずあると思うんですよ。
はい、
でそういうこう安全っていうことの難しさとか、その広げていく上で、うん、
はい、
まだそのなんかあのフリースタイルのライダー、マウンテンバイクのライダーがそんな一般的じゃないとしたら、そこの安全の問題ってこれからすごくこう、
うん、
こうどうしようかっていうのを作っていく時なのかなと思うんですけど。
そうですね、あのまあ、自分海外でやってた時もそれはずっと感じていたので、まあ、保険とか、まあ、実際向こうで骨折したりもしましたけど、やっぱりそこがネックで、いまいちこうもう一歩プッシュしたいけどやめとこうっていうのはすごくあったので、まあ、それもあって日本だったら、その感覚からすると日本にいるだけで別に大丈夫かなみたいなところは個人的には思うんですけど、でも他の人にやってもらう、もう一緒にやるってなった時 時に、それはすごく最近ちょっと、最近ですね、だから本当にそれこそそういうのを考え出したのなんですけど、まあある程度危険を承知でやるのは、まあそういう、まあスケートボードとかと似たような感じであるんですけど、まあそれでもだから、例えば施設を作るとか、トレイルを開くとかってなったら、それが、まあ、怪我事故につながってその土地の所有者さんの責任問われてとか、そう、それでまあマウンテンバイクが禁止になったりとか、まあ、嫌われたりとかっていう負の歴史は、まあ、日本においても海外でも過去にはいくつもあったと思うので、うん、そういう点をまあ含めてどうしたら広がっマウンテンバイクもっと楽しむ場所が増えるのかなっていうのは、それこそ研究これからやろうとしてる、
うん、
広げるための研究の中でもちょっとまあ自分がその制度とか形を作れるかわからないですけど、海外はどうやってるんだろう、そのバイクが盛んなエリアでは実際どうしてるんだろうっていうのをもっと知りたいなと思ってはいます、
うん、きっとなんか、うん、のこの間夏からお話を聞いていて、ももちゃんがされていることって、はい、そういうこうジャンプできるとか、はい、走れる道を作るとか、そういう環境づくりとともに、はい、そのマウンテンバイクが受け、そのフリースタイルライダーが受け入れられる環境、そういうこう制度的な環境、
はい、
と、それと本当飛ぶ人のなんかメンタルも含めた、どういうふうにスキルアップをしていくのかっていう、はい、飛び方だけじゃない、
はい、
そういったことを総合的にこう学びながら、
はい、
こうされているのかなとか。
そうですね、
うん、
そうだ、本当なんかこうマウンテンバイク一つですけど、いろんな、まあ、環境だったり、その安全だったり、まあ、スキルだったりメンタルだったり、とっても飽きないですね。
ルトさん、渡辺さん、いかがですか？
うん、そうですね、いや、まあ麦子さんが言ってたことのほとんど繰り返しみたいなことにはなっちゃうんですけど、でも今なんでしょうね、まあその今白馬で始めてるというかやってる高校生とか若い人にとっても、はい、そのなんていうか海外に繋がってる人っていうか、世界と繋がってる人の存在っていうのは多分すごい、
うん、
刺激になるっていうと変ですけど、機会、すごい機会、いい機会になってるんだなっていうのは思ったし、はい、他のでもその他のところで始めようとしてる人でも多分今はそのルースライダーズみたいなのとか、
うん、
動画共有とかそういうのがあるからいろいろ機会になってるとも思うし、
はい、
その日本でいうと白馬以外のところだとどんな感じなんですか？
はい、そうですね、まあ、自分も日本帰ってきて自転車 と関わってるので、まあ、白馬以外はほとんどないので、実態まではわからない、詳しい実態まではわからないですけど、まあ、あと富士山のふもとに割とポピュラーなバイクパークがあったりとか、あとダウンヒルとかクロスカントリーのレースですごく有名になってる、まあ、富士見パノラマっていう、まあ、長野県の知能のあたりの、まあ、バイクパークもあったりとかもしますし、地域多分そんなにこう、まあ、目立ってるところもありますし目立ってないところもありますけど、地域活動として、まあ、山を手入れしてマウンテンバイク楽しんでっていうところもポツポツはあって、でそういうところで、まあ、たまにそういう場所に遊びに行ったりとかしていろんな人と話をするたびに、まあ広がりができてきてすごく面白いんですけど、そういうところで会った、まあ、若い子とかには積極的に声かけて、ちょっとこんなやってるから面白いから一緒にやろうやみたいな、まあ してますけど、だそういうところにも、まあ、少しずつこうルスアレ、まあ、自分のやってる範囲で言うと、まあ、ルスアレアスのこと知ってもらって、もっとこう、まあ、日本のマウンテンバイク、日本でマウンテンバイクやってるのでも多分楽しい範囲はあると思うんですけど、もっと面白いのが世界にはあるっていうのを知ってもらえたら、まあ、その本人たちにとっていい刺激になればいいなとは思います。まあ、自分も始めた頃はずっとそういうのを求めてたので、まあ、そういう自分がその時に欲しかったなって思えるようなチャンスというか機会を与えられたらいいなと思って、
なんかまあ多分地元でっていうか自分たちの仲間内でやってるのもすごい楽しいだろうし、うん、そこから受ける刺激っていうのもすごいあるだろうけど、うん、なやっぱりいろんなっていうか、まあ、あとまあそういう地元の仲間みたいなのがあんまり見つけられなくても、まあ、多少危険が伴うスポーツだから最初いきなり一人で始めるっていうのは勇気がいるところあるかもしれないですけど、でもまあね、でもSNS とかビデオとかがあったら、
うん、
そういうのを目指していくみたいなのもできるし、まあ、うん、なんか今は違うっていうとあれなんですけど年寄りみたいですけど、でもロッククライミングとか見てても若い選手の方が多分海外選手のビデオとか見て技術とかすごい知ってるので、やっぱでも時代違うんだよなって思うところもある。
そうですね、多分マウンテンバイクなんかは多分そういう YouTube なりそのメディアを使ったこう、まあ、プロモーションも含めて、発信が早かった、まあ、新しいスポーツなだけに早かったんだと思うんですけど、自分が始めた頃ももうそんな感じで、まあ、日本にいれば特にですけど、周りにやってる人がそんなにいない環境の中でどうやって情報を集めるかっていったらやっぱり SNS とか YouTube とかになってくるので、そういうところで一つプラットフォーム作れたのは良かったかなとは思いますね、時代的に。
確かにそれこそ GIS 的にも大きいんですけど、いわゆる技術装置っていうのかな、カメラの面でも、もちろん遠くからそのプロのカメラマンがそういう遠景、遠くの景色も含めて撮ってかっこいいみたいな写真ももちろん綺麗だし、個人レベルに落とし込むと GoPro 乗ってるまさにライディング風景を一緒に撮って、はい、あたかも自分も乗ってるかのような景色を見れるっていう風な映像も時々ね、ノマちゃんも SNS 通じて上げてたりしてくれるけど、あれ見てるとああってなんていうの、やってみたいなっていう風に、もちろんやっぱり危険伴うから自分なんか運動音痴だしなかなか躊躇しちゃうんだけど、でもなんだろう、そそられるものはやっぱりあるなと思うし、
なんか頭も、新しいというかすごく、
そうそう、
カメラとか SNS とあるスポーツだね。
と思った。あと、やっぱさっきのその遠景込みの撮ってる写真も綺麗だよね。それもやっぱ雑誌もそれこそ、なんだろう、文字ばっかじゃなくて、ああいう写真がメインで、どんどんってウェブマガジンもそれこそあると、それは分野外の人間でも、進んで読めるっていうのかな、読みたくなるっていうか、いう風なのはすごい魅力的だなって思った。安心安全の面で言うと確かにそうかって、日本の皆保険制度っていうかな、安心して怪我はするけど病院に行ける環境にあるっていうのは結構海外じゃ特殊なんだよなっていうのはそういうの聞いてても思った。自分がここで暮らしてるとより分かる、
外出ると分かる、ね、もう、なんというか、まあ、ニュージーランドはもっと安心だったけど、があって、旅行者でも、怪我に関しては、全部治療費タダっていう、一括っていうか、みんなタダっていう ACC っていうシステムがあって、まあ、観光が栄えてるのはそれも理由だと思ったりもするんだけど、まあ、カナダに比べたら、日本はだいぶ安心だよね。
ねえ、そう、なるべく維持してもらいたいなとも思うし。